皆さんこんにちは、こへいです。
はるです。
ゲームなんとか第95回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
元気元気
なんか久々ですね
はい。
前回と前々回が、
うん、
あのダンさん来てもらってドラクエの話っていうのがあったじゃないですか。
うんうんうん、そうでしたね。
なんかすげえ昔に思うもんね
そんな前でもないだろうけどね。
すっごい昔に感じる
まあでも最近あれだよね、あのほらイベントがあってその後にお便り会があってその後ダンさん会みたいな感じだったからなんか通常会っぽい雰囲気なのが珍しいというか久々な感じが、まあ、
そうだね、そうだね、
するかな通常運転って感じ。
確かにね、
うんうん、
もうそうだね、11月中は通常会が一回もなかったみたいな雰囲気だね
あー言われてみればそうだね。そうですよ、まあ自分もイベントラッシュがね、まあ、オトガメフェスもまあ始まったので ね開催され始めたので、
春さん的には、うん、あでも今年はあれか、オトガメフェスの、
うん、
なんだっけ、そのインタビューみたいなのがこれから増えていくんでしょ。
あ、そうそうそうそう、あの開催中にねインタビューを出していくっていう形にしたいなと、うん、
そうだよね。だからまだ全てが終わったぜって感じなわけではないわけだよね、
うん、まあそうだけどメインのところは終わってるんで、まあ、あとはやれるタイミングでちょこちょこインタビュー会上げていこうかなっていうぐらいの感じなんで、うん
うん、そうだね、まあそうもなるともう年末ムードだね
そうだね、もう気づけば12月ですかね、収録時点でも
ね。
わおと思って
冬ですよ冬
まあ冬ですよ、だ年末になってくるとなんか、ね、ゲームなんとかも年末に向けてなんか今年の最後の回は何の回になるんだろうねみたいな雰囲気あるしね。
そうなんだよね、なんか、うん、まあ、別にそんなかしこまった、
うんうん、
年の締めくくり回やろうとかって気合が入ってるわけでは正直ないんだけども、
うんうん、
確かに今年の終わりと来年の頭ぐらいになんか100回もその辺に迎える計算になるはずなんだよね。
そうだね、来年の頭か、
うん、今年99回で終わんじゃねえかな。
そうだよね、ジャストかマジ
ジャスト。そうなのよ、なんかそこにこう普通にやってもなんかなってちょっと思うところもあったりね。
おそうだね、まあ、そうなるともう今年中にねそこに向けていろいろ考えておかなきゃいけないってことなのもね。
そうなのよ、なんだろうなって思いながらこう気持ちはふわふわしております
そうだね、全く考えてなかったからあれだけど100回ですか。まあ
そうなんですよ、気づけば100回ですよ
ね。
カンストですよ、カンスト、ついにレベル99を超えますよ
そうですね、どこまで行くんでしょうねこのゲームはね
そうだな、このゲームはレベルカンストどこなんだろうな
分かんないね、リセットするのかもしれない。
ラスボス倒す推奨レベルどのくらいなんだろうな
分かんない、転生するのかもしれない100まで、100に行ったと思ったら1に戻ってるみたいな。
そうだね、なんかあの横に星とか突き出すんでしょ
星1個目みたいなゲームなんとか星って
星
もう一周し始めたら星2つになってみたいなちょっとおもろいけどねでも後でさ言う時にめんどくさいよね、あの星なしの頃のとか言って無印の頃のゲームなんとかの何回でみたいな
本当だよ、言うのめんどくさいね星なしの頃はさとか言ってさ
そう絶対後からなんでこんなことしてしまったんだとか言うことになるやつだね。
そうだね、
いや
まあ最近の話っつっても、
うん、
そんなにいろいろやってるわけではないんですけどもね、
うん、
僕相変わらずドラクエやってまして、
うんうん、
ドラクエ4
まだ終わってはない感じなの。
うん、終わった。
あですよね、なんかそんなぐらい具合だろうなっていう気はしてた
終わったツイッターとかに書いてるのは、
うん、
今年中にエンディングを迎えるようなペース感だなって思いながら。
あーそうか、1日1配信だと結構先に行くんだねやっぱね、
うん、
実際の方が。
いやてかね、5やった時と4やった時で違うなって思ったのが、
うん、
1章2章とかって分かれてるじゃない。
あはいはい、
そうね、それを、まあ、それはなんかゲームシステム上全然いいんだけど、
うん、
ことツイッターに書こうって思うと、 お話の始まりがあって終わりがあってっていうのを何回もやってるから、
うんうんうん、
説明する文字量がめちゃめちゃ多くなってる
今ここはこういう状況でみたいなね。
そう、こういうことがあってライアンはこの後こうなったそうなーみたいなことをなんかこ終わりってしなきゃいけないんだけど、
うんうん、
140字
まあそうだね
ってなったら、あのすごい自然と4章までのあの勇者小平と出会うまでのところがね、
うんうん、
プレイ時間とツイッターに書き込むっていうのはそのラグがすごくなく
あの話自体は結構サクサク進んでるんだけど、それ文章化しようと思ってすげえ長いみたいな。
体感はねすげえサクサクっと進んでね、もう5章かとか思ってんだけど、ツイッター上全然進まねえって思いながら、
イベントとしてはサクサクあるんだけど時間としてはそんなかかってないみたいな。
そうなの、だってライアン本当1時間ぐらいで終わったからね。
ねえ、なんかそんな早いんだみたいな。
本当にもう1時間にこんな詰め込むって思うぐらい詰め込まれてる
要素がねでもテンポがいいってことだよね、逆に言うとね。
すごいテンポ良かった。
うん、それはいいね。なんか特に改めてやり直す時にさ、あんまテンポ悪いとさ、うん、固くなっちゃうけどさ、テンポよく進んでくれるとありがたいよね、なんかね。
いやー、うん、なんだろうな、遊びやすい、あのリメイクだからとか移植だからとかってのもあるのかもしれないけども、
うんうん、
なんかすごくなんだろう、進みやすいっていうかね。
ああ、うんうん、
昔その、まあ、当時僕はドラクエはやってなかったけど、 FF とかやってた小学校ぐらいの頃、
うんうん、
こんなにさっくり進んだイメージはなかったんだけども
ね。
なんか何度も行ったり来たりとか戻ったりとかって無駄なことをしてただけなのかもしれないけども、
うんうんうん、
多分結構ノロノロ進行してたよなって思ったんだけど、
うんうん、
今携帯でスマホでドラクエ5とか4とかやってると、
うん、
電車の中の移動10分15分とかそのぐらいの時間なんだけども、それなりに話が進むんだよね、うん、
どういうあれなんだろうね。リメイクされた時にテンポよく改良されてたのか、
うん、なんかね、いやなんかね、あのここでね先にね、うん、僕は懺悔を一つしなければならないんだけどね。
おうおう、
僕4終わったんですよプレイ、
うん、
でスマホ版のドラクエ4ってね、
うん、
第6章まであるんですよ、
うんうんうんうん、
で6章って原作のスファミコン版のドラクエ4にはなかった要素で、
うんうん、
DS でリメイクされたところから増えたお話らしいのよね。
へ
ー。でそれももう終わっちゃって、
うん、
6章も終わってもう完全に4やることなくなりましたってなって、こっから僕どうしようかなって思って6行こうかなって思ったんだけど、今6行っちゃうと、
うん、
もうツイッターの下書きが悲惨なことになっちゃって
ああそうだよねもうなんかずっと予約投稿が死ぬほどあるみたいな、
そう
ラグがひどいみたいになりそう。
そう、最近あのツイッターのアプリのあの下書きを押すとね、ツイッターアプリが極限に重くなるっていう事象が起きて、
うんうんうん、
もう下書き限界なんだなって思っててお って思ってて、
うん、
じゃあドラクエ6はちょっとうん、しばらくやらないで止めとこうって、うんうん、
今ちょっとツイッターの方が追いついてくるまで、
追いついてくまでやめとこうって思って、うんうんうん、じゃあまあ暇だな、なんかすっかなって思ったら、
うん、
あちょうどいいって思って僕ドラクエ1始めたんですよ。
はあ、はあははあ、
ドラクエ1だったら、
うん、
ツイッターに書かなくても許されるんじゃないかと思
ってあ、まあね
言うほどなんか起伏あるストーリーはないし、
わあシンプルだろうね。
うん、ワンやったよっていう一言の報告でいいかなと思ってて、
ワンはやったって。
ワンをやって、よし、ほとぼりが冷めたとだったら、こう6に戻るっていうのでいけば、
うん、ああまあちょうどいいかもしれないですね。
このいろいろ破綻をなくすにはちょうどいいんじゃないかなと思って、
うん、ワンをできる限りこう極力寄り道しまくった挙句やるみたいな。
そうそうそう。
うん、
でまあまあそれは余談ちゃ余談なんだけど、ワンを今やってるのね。
うん、
でワンもリメイクはされてんだけど、ワン、
うん、
って戦闘一個一個のテンポが結構悪いわけじゃない。なんか多分原作に近いんだと思うんだけども、
うんうん、
のっとりした戦闘なんだよね。
ああそんな感じでしたっけ。まあでも1対1だからね。
うん、で4ってそれと比べると、アニメーションとか入ってる割に、
うん、
モンスター側のアニメーションとかが入ってる割に、
うん、
すごい戦闘すぐ終わるのよ。
あなんか1の頃はメッセージに出るのが遅いとかなんかそういうのもあるとか、
うん、なんかね、うん、何なんだろうな、すごい一個 個一個の挙動がね、
うん、
1と4を比べるとね、4めっちゃ早いんだよね。
まあテンポ感だよね。
そう、ゲームシステムのテンポ感がすごい早いのよ、
うんうん。
まあ、それが結構そのリメイクとかでチューンアップされたんかなって思うんだよね。
ああ、まあその可能性はあるか。
なんかきっと初代のファミコンの頃のドラクエ4ってもっとゆっくりだったんだろうなって思うところはある、
うんうんうん、まあか単純にシリーズ続いていく中でこうキャラクター数が増えてるから、ね、戦闘のテンポも良くしないとあれだよねっていうんで単純に、
そうだね、
ね、改善
されたされてったかもしれないよね、
うんうん、
ただまあそんな感じでね、ドラクエ4もやって、まあ、今マン、うん、もやってるけども、
うんうん、
なんか携帯機でこう名作 RPG をひたすらやりまくるっていうのはすごい贅沢な話だなってさっき思ってます。
いやだから今ある程度、まあ、特にスクエニのゲームとかアーカイブ化されてるのはすげえよね。
すごいよね。いや本当ね、4終わった後今僕ドラクエ1やってるって言ったけども、
うん、
1やる前にあのトルネコの大冒険やりてえなってちょっと思ったところがあって、
ああなるほどね、
あっち横道で遊んでようかなって思ったけど、そこはね、スマホになかったんだよね。
ないのか。あれ、でも、あの手のゲームは相性良さそうだけどね。
まあ、試練はあったんだけど。
あ、試練はあるけど、トルネコはないんだ。
そう、なかった。試練じゃねえんだよなって思って。
あ、でも試練は確かに あったね。移植っていうか、されてたね。
そうそうそう。ただまあ、俺はあのおじさんに会いたいんだよ。
そうかってなるよね。なんか権利的な問題とかあるのかな、違う違うんなんかね。
あるんじゃないかなって思うよね。
気はしないでもないよね。
まあ、あとね、微妙に、その、試練の画面イメージとかを見てて、スクショとかを見てて、ちょっと思ったのが、
うん、
スマホだと、まあ、相性はいいんだろうけど、うん、不思議なダンジョンシリーズって、操作ミス基本命取りじゃないですか。
そうだね。
だからそこはね、結構ね、相性いいような悪いようなっていう気はするんだよね。タッチパネルって。
だからちょっと、なんだろう。スマホというかタッチ操作に、まあカスタマイズというか。
うん。
されてないとね、した操作方法になってないと、誤動作で、まあ、死にまくるよね、多分ね。
そう、なんか、すごいイラッとする死に方をしちゃうと思うよ、ね。
そうそうそう。そこで動こうとしたんじゃねえんだよ、みたいな。
なんで今、ケツまずいてしまったんだ、みたいな。見えてたろうって
なる。絶対なるよね、なんかね。うっかり触っちゃってキャラクター動いちゃうみたいな。
そうそうそう。
後ろから殴られて死ぬみたいなさ。
コンボが決まるんだね。
そうそうそう。トラップ飛んできて死ぬとかさ。まあ、確かにありそうだなと思うけどね。
そう、だからまあ、あれも、ママ移植とはいかないんだろうなとも思うからね。
うんうん。まあまあ、確かにその辺の難しさはあるかもね。
うん。
うん、確かに確かに。
ただ、スマホ版トルネコの大冒険待ってます。
ねえ、出しそう。じゃ出しそうだけどね。どうなんでしょうね。
やってくれないかな。
まあ、スクエニ関連ではあるしね。
うん。まあ、今、そうだな、あの、チューンソフトのやつって今どういう扱いなのかいまいちわかんないしな。
まあ、その辺の絡みなんでしょうね、多分ね。
うん、そうだよね。まあ、でも、皆様、ドラクエ、楽しいですよ。先週、先々週と散々話したと思いますけどね。
そうですね。ツイッターとかでのリアクションがすごいいっぱいあるんで。
いや、ほんとすごかったね。ダンさん、まあ、ありがとう。
ね。まあ、ダンさんに声かけた自分としてもちょっと鼻が高いみたいな気分にはなります。そうなんですよ。ダンさんみんな面白いんですよって思って。ただ、なんか、正直、なんかこの感じ、皆さん受け入れてもらえるんだろうか、みたいなところあったんで、ちょっと安心しましたね、普
通に。まあ、すごいよね。でも、なんかなんだっけ、ツイッターで誰かが言ってたのが、
うん、
その、うん、ダンさんのワンコーナーとかどうすかみたいなのがあって。ダンさんのワンコーナーって思いました。
すごい、もう完全に準レギュラーというか。っていうか、そこまでいったらレギュラーか。
そうだ、もうレギュラーでも。
いや、でも本当なんかあれですよね。ちょこちょこ呼んで、最近何してますみたいな。ちょっと聞いてみたいですよ
ね。そうだね。まあ、実際あの日、ドラクエ以外の話もするはずだったんだけど。
そういう話はあったんですが。
結果ドラクエの話だけで、
だけでしたね。
3時間以上やってた気が
するね。あれ後編の方、今までで一番長かったクラスの時間でしたよね。1時間40分ぐらいでしょ
う、ね。そうだね。1時間40分で彼はまだエンディングを迎えていなかった。
そうでしたね。だからまた一通りなんかドラクエある程度の小平さんがやった後にまた呼んでね。 あでも
そうだな、順当にいってな、
やってみたい気がしますね。
ドラクエ6やってな、うん、ドラクエ1もあって2やって3やって3もやってこう天空とロトやったらもうもう一回呼んでもいい気がするんだよね。
まあそうかもしれないですね。そこで一区切りかもしれない、
ね、7,8,9,10 はとりあえず忘れてくれたまえっていう感じで、
まあひとまずねみたいな。
そうだな、もうロトシリーズで言いたいことをとりあえず言ってくれってダンさんにお願いすればいいのかな。
な丸投げやなんか。
もう僕と春さん相槌するだけでなんか1時間半以上経
ってでもなんかそこまで言ったらさすがに小平さんもあれがみたいな。
そうだね、まあ、そうなんだろうなって思うよ。
気づきみたいなのがありそうですね。
ねえ、まあ現実ドラクエ4と5でつながりをちょこっと感じるところあるからね。
うんうんうん、
うん、わあすごいって思うよね。
そうだね、同じ場所とかね、なんかお城の名前とかそういうのもあるでしょ確か。
うん、
ね、
この地形ああれだみたいな、
うんうんうん、
わあ来たことあるみたいな、うわあみたいな
時間を遡りつつ、
そう遡ってわあって
時の旅人ですね。
まあまあまあね、そんな感じですかね。
うんうんうん。
で今日は本編に行こうかと思うんですけども、
はいはい、
まあ今日は本来オープニングトークぐらいでいいかなと思っていた、
そうですね、
話なんですけども、
うん、まあ全然最近遊んだゲーム何って言われたらこれなんでみたいな、うん、逆に最近遊んだゲームの話ができなかったぐらいの感じ
ですけど、そうオープニングトークをちょっと無理やりひねり出した感が否めないんですけど
のわりには時間よってなるけどね
まあそんなわけで今日は、うん、まあタイトル出てると思いますけども、デスストランディングについて話してみようかと思いますよ。
わお、最近のゲーム、わお、
ほんと最近のゲーム、
うん、
しかもあの単独タイトルを話すのって結構久々。
ああそうかもしれないですね。まあでも話すよねっていう、っていうか久々にお互いね同じソフト買ったっていうのもあります
しね、
う
ん、でまあ僕もだし春さんもまだエンディングは迎えてない
そうですね
ので、
うんうん、
まあなんだろうな、要所要所ネタバレっぽいところは含まれちゃうのかもしれないけども、多分ストーリーの根幹のネタバレは多分ないかなっていう感じになると思います、
うんうん、そうですね、そのぐらいの感じで、まあ、うん、とりあえず今の段階でひとまずやっておこうかみたいな。でも本当にネタバレ避けたい人はまあ最初にね軽くネタバレなしでまあ総括みたいな話をするんで、そこ以外は聞かない方がいいかもしれないみたいな。
そうだね、
うん、
そんなわけで早速本編に向かっていこうかと思います。
はい、
本編です。
はい、デスストランディングの話でございます。ついにね出て、
発売から1ヶ月ぐらいですかね。
そうですね、経ちましたけども、まあ自分はしばらく音神フェスに付きっきりであまりできてなかったんですが、うん、まあ終わってからちょこちょこ遊んでおりますけど、
僕はどっぷりやってますよ
あの据え置きゲームは今だいたいデスストで、
そうだね、うん、もう外に出たらドラクエ、家に帰ったらデスストー
みたいな、もう贅沢まあでも世の中的にはね、まあ、発売されてから結構いろんな評価されてるみたいですけどね。
そうだね、
良かれ悪かれって感じ。
うん、そんなすごいレビューサイトとか見渡したわけでもないんだけども、
うんうん、
まあ、僕自体もそのツイッターとかで普通にツイッターのタイムラインを見てるだけなのに、やっぱデスストのやつ多いなみたいなこうことを感じるというかね、そんな感じですかね。
そうですね、でもなんかやっぱメタルギアと比べちゃってこうなんか思った感じのゲームじゃなかったみたいな評価もあれば、
まあそりゃそうだよね、
うん、まあメタルギアとは全然でもないけど、まあ違うけども、でもこれすごい面白いでっていう派と結構分かれてる感じがしますけど、
うん、いやなんかあのまあそうだね、最初の方はネタバレなしというか多分、うん、システム面とかの話をすることになっちゃうのかなって思うけども、
うんうんうん、
なんだろう、今までなかったゲームっていうのはすごい月並みだけど、まあ、そういう気がするんだよね。
そうだね、
ここの部分ゲームにするんだっていう気がした
もういや本当にいやだから今までなかったゲームを ああいう形で出せるってすっげえなって思いますけどね。
いやすごいと思う、 まあ、全く知らない人のためにデズストってどういうことするゲームなのっていうと、うんうんうん、荷物を運んでくれって頼まれて、うんまあ、そういうミッションがありますよね。そうですね。なんとかの荷物をここからここまで歩いて届けてくれみたいなこと言われて、うん、分かりましたって言って背中に荷物も積むわけですよ、うんうん、でまず積むところからどこに乗せますみたいなところから言われて、はぁみたいなところになって。
背中に乗せますって、腕にくっつけますみたいな。
腕にくっつくんだみたいな。
そうそうそう。え、足にもくっつくのみたいな。
足にもくっつくんだって。なんか、ほんとさ、クエスト1、2個受注、同時に受注とかしたらさ、もう背中、もうこんもり乗っててさ。
自分の身長と同じぐらい背中に乗ってんだね。
こんもり乗ってるのを、歩きながら、しかも、なんか、こんもり乗った状態だと、右に傾いたり、左に傾いたり、フラフラしながら、ひたすら歩いていくっていうゲームなのよ。
そうだね。概要だけ言うとそうだね。それだけ聞くとなんか面白いのかどうかよくわかんないけど。
なんか、よく、ほんと、よくわかんないというかさ、バランス取るのが難しいっていう、なんか歩くのが難しいっていうゲーム性で、坂道、崖道、川渡りとか、
はいはい、
いろんな悪路を歩くっていうゲームなわけじゃない？
そうだね。まあ、あとね、いろんな、まあ、厄介者が出てきたりとかね。
そうだね。
うん。避けて通りたい感じのやつが出てきて、すんごい山道を、獣道みたいなところをめっちゃ遠回りして行ってみたりとかね。
そうそう。怖いのがいるから迂回してこうとか言って
た。ここ嫌だから、ちょっと迂回してこう、すげえ遠回りだけど、みたいな。
迂回してったら、なんか、あ、スタミナがねえとか。
そうそう、足ガクガクです、私、みたいな。
足ガクガクで、このガクガク状態だと川ちょっと渡れねえかもしれない。
そうそう、川を渡ろうと思ったら、あーって流されるみたいなね。流された、つらいって。
川流されて、荷物が川、水辺にバシャバシャバシャって言って、うわーって、泣くゲームなんだよ。
そうなんだ、結構ね、一回、ダメな方にはまるとさ、本当泣き続けるよね、あのゲームね、なんかね。
そう、荷物、川に剥がちめて流された時、
うん、
そう、主人公のサムってやつがね、はい、踏ん張りきれなくて、うわーってバシャバシャってやって、うん、背中に積んでた荷物が、こう、四方八方に水に流されていっていったのを、
うんうん、
やばいって言って、うん、慌てて起き上がって、またダッシュで追いかけて、またすってんコロリンして、もっともっとぶちまけるみたいな。
本当ある。焦るとダメだよ。で、川のさ、スタミナが減ったりするじゃない？川とか歩いてると、うん。で、スタミナがなくなると転んじゃうんだけど。
そう。
川の流れの方向に逆らって歩こうとすると、すげえ急激にスタミナ減ったりとかっていう、うん、すごい細かいところも、なんかギミックがちゃんとなされてるんだよね。だから川の流れに沿って歩くと、実はあんまりスタミナ減らないみたいな。
そうだね、
ある程度なんかほどほど流されながら歩くとなんかね、あんまりスタミナ減らないみたいなのがあったりとか、ね、ああいうところもすごい芸が細かいなと思って。
そうそうそう、うん、あれ面白いよね。その真横に突きろってよりだったら、やや流され気味に歩いた方が、
そうそうそうそう、割と流され気味に歩くと割と大丈夫ってなるんで、
そうそうそう。
でスタミナが減っても水の中で立ち止まればちょっとずつ回復していくとかね。
そう、うん、そう、ど真ん中でね、ふって立ち止まって、
ここは我慢っつって、ちょっと回復したらちょっとまた歩くみたいな。
そう。でもちょっとね、立ち止まりすぎてのんびりしにこうしてるとね、胸元にいる赤ちゃんがね、ほんいやほんいや
そうそう、水没している
とか、ね、ごめんごめんとかなる。
そうそうそうそう。いや、だから、なんかね、そういう地味なんだけど、なんかね、よくできてるところがね、なんか面白くてね、基本的には、俺はプレイしてみて、割と絶賛側かもしれない。
なんだろうな、僕は割と、病みつきになってる。
うん、
これが、配達中毒ってやつか、みたいな。配達症候群ってやつか、って思いながら。
ゲーム内にね、出てきますけど。最終的にはどうかともかく荷物にとらわれるっていう。
そうそう。荷物、新しいところにして、配達するもんねえすかってこう、意気揚々と聞く僕というサムで。ねえすかって。
で、ね、話が進んでくると、最初は歩きでしか配達できないんだけど、ご案内と乗り物も多少出てきたりとかね。う
ん、あれなんかさ、うん、すごいなって思ったのがさ、
うん、
最初の頃さ、まあ、僕情報入れてなかったからとかもあんのかもしんないけど、
うん、
一番最初バイクってあるんだっていう存在はなんかさ、
うん、
ムービーとかでちょっと感じたりするじゃない。
はいはい。
でも、 とりあえずゲームのスタート地点は徒歩なんだなって感じを促されるじゃない、
はいはい、
で結構な距離を徒歩で歩いて、
うん、
あのはしごとかをかけるみたいなものがあるから、
うんうん、
僕その時点であの乗り物ってまあこの先もほぼねえんだろうなってなんか思ったんだよね。はしごがあるから。
俺も最初そう思ってた。
でも意外とそのちょっと進んだところからあの乗り物使えばこういうとこすごい楽に行けますぜみたいな、
うんうん、
そのなんだちょっとあのまたここ戻り歩いて戻んのかって億劫になりそうなところを、
うん、
こっからここまでは楽だよみたいな、
うん、
なんか道出してくれるからさ、
うん、
あじゃあこの道をこういう風にしていけばもっと僕は自由にたくさんのものを配達できるんだねっていう。
そうだね。
次の目標がなんかできたんだよね。
うんうんうん、
乗り物の存在がそれを生んだというか。
うんうんうん、
なんかその辺のね、その、いいバランスのとこで飽きさせない工夫があったような気がする、
ね、あるね。あれずっと徒歩だったらつらってなるかもしれないけど。
なってたと思う。
なんかね、ゲームが進むごとにさ、ほら、あの、例えばメトロイドバニアとかさ、ああいうやつみたいに、うん、なんか新しい、まあ、ギミックだったりとかアイテムが結構追加ガンガンされてくんだよね、
うんうん、
でなんか主人公自体はあんま変わってないんだけどなんかいろんなもの使えるようになってあこれをこうしたらなんかこういけるじゃんとかさ、
うん、
なんかこれに対してこういうアイテムで対処できるじゃんとかさそういうのがガンガン増えてくからね、うんうん、なんかずっと割と飽きずにずっと続けられる感じ
面白いよね、
うん、
なんか実際ゲームの仕組み上どうなってるのか分かってないんだけど、
うん、
まあ、カイラル通信っていう言葉出てくるでしょ、
はいはいはい、
その、町と町つないでカイラル通信ができるようになると、うん、でそのカイラル通信ができるようになると、多分、ネット上の他のプレイヤーの情報も通信されるようになって、
あ、はいはいはい、
うん、なんかさ、他の誰か、他のプレイヤーがここにこう看板立てたよ、危ないよ、みたいなこと書いてるみたいなのがさ、
うんうんうん
ガーって増えたりするじゃない、
うん、
でそこのタイミングからなんだろうなって思ってるんだけど、
うん、
人が歩いた道が表示されるようになるじゃない
あはいはいあるね
でなんかささっきまでここ茂みになってたはずなんだけど、
うん、
獣道みたいに、
はいはい、
ここだけ草生えなくなってるみたいな
わかるわかるあれすごいよね
あれすごい
もともと道じゃなかったんだけど人が歩いたであろうところとか自分が歩いたところがうっすら道になってくるんだよね
そうそうそう
あれはすっげえなと思ったあれ最初気づかなかったんだけどあれこれ最初からこんな道っぽくなってたっけみたいな、
うん、
なんかプレイしていくとあこれ道になったんだ後からみたいな
そうそうそうあれって多分ゲーム上はきっといろんな世界のサムが同じ道を歩いて踏み鳴らして道ができてきたみたいなきっと話なんでしょ、
うん、多分そんな気がするよね
なんかそれをの道をさ僕がほぼ多分一往復もしてない時からその道ができてたりするとさ
あるある
先人たちのありがたみようって思いながらさ重たい荷物を背負って歩くわけですよ
あみんな他のプレイヤーも大体この辺通ってんだなみたいななんか目で見てわかるんだよね
そうそうそう
でなんか橋とかさ他のプレイヤーがかけた橋とかがあったりすると、うん、その手前に露骨に道があるのね
そうそうそう
そうそうそうそう
あれすごいいいよいいと思った
ああいうところとかねいいよねまあただまあ実際デスストが今までのゲームに照らし合わせてこんなゲームだろうなとかさなんかメタルギアそれこそ5とかさそういうゲームに近いゲームなんだろうなって思ってプレイするのはやっぱりちょっと違うし合わない人は確かに合わない人でいるんだろうなっていうのはすごい思うかもしれない
まあそうだね
結構地味であるのはまあ確かに地味ちゃ地味じゃない特に序盤は、まあ
うん、ゲーム性は地味だと思う、
うん、ただなんかその地味さがすごく丁寧に作られてるんで結果楽しいみたいになるというか、
うん、
面白いよね
なあそうだねなんあれは確かに表現難しいよね、うん、その
難しいかもね
やっぱりメタルギア散々やってきたっていう風なところの目線はまあ、
うん、
否定はできないよなって思うところもちょっとあんだけども、
うんうん、
なんか僕的にはね、本当にこれ僕の脳内の妄想の完結でしかないんだけども、
うんうん、
メタルギアサバイブってあったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
メタルギアサバイブっていうゲームってさ、なんだかわかんない異世界にスネークと戦っ 一緒に戦っていた兵士たちが紛れ込んじゃいましたっていう、なんか、
うん、
あの化け物だらけの世界みたいな、
うんうんうん、
とこだったのね、
うんうんうん、
なんかすごくデスストランディングの世界もそういう気質を感じるんだよね。
あの、まあ分からなくないか、
人と隔絶して灰なんか滅んじゃった文明みたいなところがなんか見えるからさ、
うんうん、
あのなんかメタルギアソリッド5からあのサバイブの世界とデスストの世界に枝分かれした感を僕は勝手に感じるんですよ。
うーん、
まあすごい感じるんだよね。
まあね、もしかしたらなんかエンディングの方とかまで行くとなんかもう実際にそういう何かしらのちょっと関連する匂わせとかなんかありそうだなって勝手に思ってるけどね。
思ったりね、あとなんか微妙に、うん、あ、これメタルギアいじってんなっていう要素たまにあるんじゃない。
あ、あるかな、あった、俺実際明確には分かんないかも。
なんかね、僕一回ね、杉田智和が声当ててるキャラにあって、
はい、あのすげえふざけたキャラで出てくる。
そうそうそうそうそう、あのもうあの人だけすごいメタルギアいじってきてると思って。
あったあった。
あって。
もう完全にこれ一発撮りで好き勝手喋りましたよね、みたいなやつね。
そう。わーって思って、なんかちょっとね、なんか、それはね、なんかね、安心したんだよね、なんか。
あ、
なんか、うん。あ、つながりがある。もうデスストの言葉を感じる、借りるとすればもう、つながりは断たれてないっていうのをなんか感じたんだよね。
いや、そうだね。杉田さんといえばあれか、あの、メタルギアだと、うん、あの人
カズヒラミラー
やってますもんね。
そうそうそう
そうそう、
ああいうね、まああとゲームの声優陣がまあ、うん、基本メタルギアと同じメンツだからね。
そうだね。あの、まあ、秀夫じゃねえや、明夫さん、
うん、
大塚明夫さんが出てきてこんな形で会うことになるとはなみたいな言ってるから、そうそうそう、完全にこれはちょっと匂わせてるでしょみたいな。って思える発言をしてるからおもろいなと思って。
そうだよね。
まあ、もちろんゲームの中の発言を逸脱する必要はないんだけどね、
うんうん、
にしてもちょっと分かってやってるよね感があってね。
そうそう、
うん、いや面白いなと思って、だから思ったよりもなんかこう、なんだろうね、うん、実際のところ入り口としては狭いんだけど、その荷物を、主人公が荷物を運ぶ、
うんうんうん、
運び屋のゲームっていう、うん、狭いっぽいんだけど結構奥が深いというか多層的というかになってて、すごく楽しめる感じ。あとグラフィックが相変わらず半端ないので、そこだけでも十分ご飯何杯いけますみたいな。
そうだね。
あのリアリティっつ、いやもう俺実際なんか箱庭系そんなやってるわけじゃないからあれだけど、にしても、うん、あの地形の、前言ってたけど地形の説得力っていうかリアリティが凄まじいなと
ね。
うん、
なんか僕唯一残念だったなっていう風に思ったり思わなかったりっていう要素があって、うん、地形的に森林、森の中みたいなのがあんまりなかった。
そうだね、森はほぼなかったね。結構荒廃してるところか、まあ森といってもなんかちょっと高い木がドスドスドスって生えてるぐらいのテイストしかなかったですね。山みたいな、完全に山みたいなところはなかった。
うん、岩山みたいな感じのがね多いよねっていう気がして。
そうだね、高い山になると雪山だったりするかね。
うん、うん、
それはそれで森林もないみたいな。
でそこはさ、うん、なんかまあ山道を歩くっていう時に、
うん、
そういうなんか木々が生い茂ってるところ歩きたいなって普通に思ったのが一個だったね。
うんうん、
でもまあなんだろうか、あれやってて、BT っていう敵キャラクターが出る時、
はいはい、
あの時雨っていう雨が降るじゃない、
うん、
あの雨が降るの時ってさ、まあ、ゲームの設定上そうなんだろうけど、なんか時雨が時間を奪うっていう言うじゃない、
うん、
だからなんかその雨が降ってる周りの草木ってなんかすげえ勢いで伸びてすげえ勢いで枯れるんだよね。
そうだね、一瞬もののけ姫かって思ったけどね。
あれがすげえ細けえなって思ったのと同時に、
あ、
こうなるから木が育たねえっていう話なのかなっていうの、なんか、
あ、多分ね、木も要は生命の一部だから、要は育たないというか、
うん、
どんどん枯れてっちゃうみたいな雰囲気だったね。
うん、だからなんかこの辺がこういう地形になってるのはまあ理由があるんだって思って、じゃあまあしょうがねえかって思って。
そうだね、
僕の中では納得したんだね。
うん、あったかな、そういう意味でも。
まあ木は あったらなんか歩きたかったな。俺は BB と一緒にこの木々生い茂ったところなんか散策して、俺は BB もみじだよとか言いたかったなと思ったんだけど、
気持ちはわかる。気持ちはわかるが、多分まあいろんな事情でスペック的にもちょっと厳しいとかいろいろあったんだろうなっていうのもありつつ、まあ世界観としても間違っちゃいないしねみたいな。
そうそうそう。なんか、うん、まあ確かにこの寂しい感じで歩くっていうのがこのゲームの醍醐味な気もするから。
うん、そうだね。
まあ良かったんだろうなって思って、
うんうんうん、
最近はビビーと温泉使ってます。わーって言いながら、
まあわかるけどな、俺温泉使った時あったけど、俺ちょうどビビーいない時だったな。
確か悲しい。
多分だけど、あいたかな、わかんない。まあそうそうそう。まあ俺個人的にちょっとまあここは難点だなって思うところがあるとすれば、まあ全体的に説明が少ないというか。その辺はね、うん、まあ謎めいてるストーリー的なところはまあ構えはしないのかな、そういうものだよねって気もするんだけど、うん、システム面でもちょっと説明が少なすぎて、いやこれはど何がどうなってんのって、構造を頭で理解するまで結構時間かかった。
構造か、
うん、なんかシステムというかね、だからなんか何をしたらどうなるっていうのがさ頭の中に入ってってくるのが時間、
建設物的な話とかそういうことかな。
そう、それもそうだし、まあ一通りさ一個ミッションが終えるとリザルトみたいなのが出るわけじゃない、
うん、
あそこに出てる情報が多すぎて一体何が何を表してるのか分かんない。いいねは何って思うのでこのいいねがたまったら何みたいなさ
そうだよね、まあ、確かにそうだな。
あの辺がね、もう最初いきなりもうその辺説明なくいきなりバーンと出される感じだったから、何が何だ
ろう、理
解はできないなみたいな、あの辺がちょっとね、なんかあるかなとは思った。
まあそうだね、まあ確かにな、うん、でもなんだろうな、まあ、ヒデオのゲームだからそうだよねって思っちゃうような感じはあったな、確かにな。
まあまあまあね、しても何かちょっと画面の情報量多すぎやせんかっていうところはちょっと思ったけどね。そうそうそう
そう、そうだね。ああ多分僕多分捉え方違ったんだな、うんうん、僕なんかね、その要素、うん、なんだろう、リザルト画面とかさ、
うん、
確かにさ、ハルさん言うにさ、すんげえよくわかんねえ大量の情報がさ、でさ、いいね、いいね、いいね、いいね、とかさ、
そうだね、大体スキップしちゃうけど、
どんだけ要素あんのっていうぐらい、なんかさ、多分そのリザルト画面長いじゃない。
はいはいはい、
あれ自体を見たときにね、
うん、
なんか、僕正直デスストをやるときに、
うん、
そんなに要素が多いゲームじゃないと思ってたのよ。
あ、うん、
だからあのリザルトを見た時に、
うん、
こんなに要素を盛り込んだんですか、ヒデオさんと。
そうね。
なんかそのちょっとなんか感動したというか、うん、頑張ったんだなっていうのを感じてしまって、なんか
すごい、うん、視点がすごい。
なんか情報量どうとかっていうのが僕の中でもどうでもよかったので。
ああ、なるほどね。もっとミニマルなゲームかと思ったら、もうでもすごい量だぞみたいな。
そうだね、波のゲームよりよっぽどいかもしれないよね。
その奥深さの作り込まれ方が半端ねえなってすげえ思うよ、プレイしてると。
いやそうだね。
いやだから最初さ、なんかデススト発売する前ぐらいにさ、ちらっと話した時にさ、意外と内容としてはミニマムなゲームなのかもね、うん、みたいな話をした記憶があるのよね、自分が、
うんうんうん、
ある意味当たってるけど、ある意味不正解みたいな感じではあったの、実際と思う。なんか
そうだね、
根本の要素としてはさ、荷物を運ぶっていうすげえミニマムなゲームなんだけど、そこからの周りの作り込みが半端ないと思って。
そうなんだよね、
こと細かいと思ってね。
そう、うん、まだエンディング自体は迎えてないけども、うん、あのゲームも多分エンディングに向かってずんずん進もうってなったら、
うん、
多分わりかしやることは、
うん、
もうひたすら走り回って必要な荷物だけを最速で届けるみたいなゲームになるんだと思うんだけど、
うんうん、
ここまで来たから、
うん、
それこそこの乗り物が作れる、この道が作れるみたいなことになって、
うん、
であとなんかロボットみたいな、ああいうものがあるから、はいはいはい、ここの道がこうあるべきなんだなみたいなことをなんか、
うんうんうんうん、
気を回せるところがガンガン広がっていくじゃない。
そうだね。でなんとなくこうちゃんと誘導してくれてる、ゲームのプレイ自体が次こういうことやったらいいんじゃないかなっていうのをなんとなく提示している、
うん、
みたいなのもすごい割とスムーズなところが多くて、うん、すげえなーみたいな。
そう、なんかやることがぐんぐん増えてってるっていう、それ自体がまあ寄り道なわけじゃない、
うん、
増えてってるのは多分エンディングに向かうには必要ない要素、
うんうんうん、
でさらにその届けた先でさ、あの各町村町の人たちがさ、
うん、
あのいいねをくれて、うん、仲良くなったら何らか返してくれたりするじゃない、
うん、そうだね。この人と仲良くなってるとどうやらこういうことをこういう得がありそうだみたいなのが分かってきたりとかね。
君のためにこれをあげるよみたいなこと言ってくれてさ、なかなか有益なものをくれるねってもう一回感じてしまったらさ、
うん、
あなたのとこもっと届けます
そうそう、しばらくあなたと仲良くしますぐらいの感じ出てくるよね。
そうで、それを知っちゃうとあの次の町の人にも、いや君は何をくれるんでしょうか僕も最大限尽くすよみたいなことを思っちゃうというかね
すごいすごいね、いいねくれるんだよね。 いいねもくれるし、すごいいいものくれたりするんだよ ね、 なんかね。
そうくれるし、なんかだんだ ん、 なんかその仲良くなった感じが出てくるじゃない、
うん、
いや待ってたよみたいなことやってさ、
うん、
なもう、ま、あの外でホログラムで待ってるやつさ、僕あれ結構好きなんだよね
しかもなんかあの、うん、PS4 のさコントローラーの真ん中タッチパッドを押すとさ、なんか、うん、おいとかさ言えるんだよね。
あそうそうそう、
俺はサムだって最初言い始めた時にこいつどうしたって思ったけどねゲームやり始めて序盤に真ん中触っちゃってわっと思ったら、俺はサムだって言い出して誰に言ってるのみたいなあったりしたけど、だから人の気配がいるようなところで言うとさ、ちゃんと返ってくるんだよね返事がね。
そう、
ここにいるぞとか言って、
うん、そういいよねあれね。
あれは地味にいいですよね、作り込みがいいなと思って。
そうなんかあのあーなんだろうな、ゲームやってて、
うん、
出てくる人間の数は言うほど多くないし、
そうだね、
そのなんか雰囲気材料としての人間ってほぼ出てこないじゃない、
うん、
必要な人間しか出てこないっていう感じがするから。
そうだね、後半になると自分以外のポーターが出てきたりとかします
よね。ああそうだね、そういうのそういうのくらいだよ ね、 だよね。あのすんげえ寂しいなって思ってたのよ
そうだね、
すんげえ寂しいなって思ってたからこそ、
うん、
あのその自分の街のちょっと出たところで、
うん、
ここだよサムってやってくれてるあの人、
うん、
わあ届けてよかったって思ってるっていうかわーって言って走ってく僕がいるんだね
そうね、
なんかそのなんだろうな、あの頑張った甲斐があるっていう感じを抱かせるのがね、
うん、
お上手ですねって思うんだよね。
そうだね、人絞ってるからこそそこのなんだろうつながりがよくわかるような構造になってるというか、
うん、
見えやすい構造にはなってるなと思うね。それがさ今喋ってるのが全然メインストーリーと関係ない話だから、そうだね、
そう、そう関係ない人だしさ、関係ない人だし、その関係ない人もさ、この人は、
うん、
あのカメラマンだから、
うん、
そりゃそうだよねフィルムいるよねみたいなことを思うようなものを求めてくるというかね、
うんうんうん、
なんかいろんな、いろんなミッションを受注して、
うん、
あのもうこれ通り道だからここで寄ってけばこう3つミッション一気にこなせんじゃんとか思ってこう、
はいはいはい、
うわいしょって担いでいくときにさ、
うん、
あの途中道でさあの荷物整理をしようとか思ってさ、
うん、
あの自分の背中の荷物覗いたりするじゃない、
うん、
だからその時にさ全部が全部とは言えないんだけど思い出の写真とかさそういうこと書いてるとさ、
うん、
これ忘れちゃいけねえなってなんか改めて思ったりするんだよね。
まあまあそうそうね。
これあの人の思い出の写真なんだろうって。
そうだね。そういうものをなんか壊しちゃった時の悲惨さったるのはないけど、ね。
そうそうそういうそうそうなんだよ。それをさあの荷物最適化ってした時にさ一番上とかになってさツンって積まれてさ、
うん、
一番上だからまあ潰れないし安心だなとか言ってさ、
うん、
走ってる時さすごい派手に転んでさその荷物がスピャーンってあの山の急斜面を転がっていく様
あるわ、ぶちまけたりとかした時とか川に流れたりとかあーやべえみたいな、川が一番辛いな個人的に目の前に流れていくのをさただ呆然と見ていくしかないみたいな時あるよね
追いかけられない、
そう追いかけると俺溺れるっていうそういうのあるよね。いや何かそういうところ込み込みで面白いんだよ。何か
そう、あんなんかあんなにもゲームで調子に乗ってはいけないって思うゲームってなかなかないよね。
調子に乗って「よっしゃ行くぞ」なんて言ってるとこけるんだよね。
そうそうこけるの
バターンっつって
バターンってさあの
辛いってなる、何々が壊れましたとかって
そうすげえ辛いよね、あの存亡率 54% とか出てた それを届ける時の僕の気持ちね。許してください。
すげえなんか、みたいな、届けたあげく、いや、なんとか大丈夫だよ、きっと、みたいないいこと言われるんだよね。
ごめん、ごめんよ。あの時調子乗っただけに。
そうそう、あと壊れやすいものとかね、
そうい
ろいろあるから、そういう、まあ、荷物もいろいろあるとかっていうギミックも面白かったな。
面白い。
この荷物は手で持っていかないとダメですとか、背中に積んだらアウトですみたいな。
そうそう、うん、であの時雨っていうシステムあるじゃない、う
ん、はいはいはい、
あれなんか僕すげえなーってすごい素直に思ったんだよね、
うんうん、
あの時雨ってさ、そのなんか最初さ、うん、あの人間の体に当たるとやばいとかそういう類のものかなって思ってたんだけど、
うんうん、
その時雨が降ってる中でひたすら時間経っちゃうと、
うん、
背中に乗ってる荷物のあのスーツケース、金属のケースが、うんうんうん、あれがすげえ勢いで錆びていくんだよね。
そうだね。
であれが錆びてって、うん、果てはなんかさ、あのバイクとかトラックみたいな乗り物とかもさ、
うん、
サビサビになっちゃうみたいなところでさ。
そうだね、あれちゃんと錆びていく様がちゃんと描写されるのすごいよね。
そう、あれすげえ、
あれ俺のバイク新品だったのにめっちゃ錆びてる、いつの間にかみたいな。
そうそうそう、なんか小1時間路駐しただけなんだけどな。どういうことだよ。
あるある、だんだんバチバチ言い始めてね。
そう、帰り道金属で錆びたびになってるね。
あれあの辺りとかもすごいよな。
あれがさ、あれを解消するためのさ、なんか、うん、シューって振りまくスプレーとかを自分で作ってさ、
はいはい、
あの中のものが壊れないように、
うん、
ケースを修復するっていうような要素が、まあゲーム要素としてあるじゃない、
うんうん、
であれってさ、すごい豪雨の中であの BT なるものに襲われた時に、
うん、
荷物ぶちまけられちゃって、
うん、
でもとりあえず一回体勢を整えるためにこの場を離れようって言って、うわーってダッシュで一回逃げて、
うん、
あの戦闘態勢になって、よっしゃー荷物取り返すぞーって言って、
うん、
あの一通りの戦いを終えて、
うん、
よーし荷物回収だってなった時に、
うん、
ボロボロになってん
の。ボロボロになって ボロボロかつビチャビチャになってんのね、うん、黒い液体で。
そう、あの時の申し訳なさ。
いや、まあまあね、まあでもケースの外側だからね、重要なのは中身だから大丈夫。
でもなんかさ、自然と僕ね、そういう時大抵中もちょっとやられてんだよね。
いや、まあ実際ね、ぶちまけた時点で中もダメージ受けますからね。
中もちょっと水浸しになってるみたいな。辛い。
うわ、なるよ、そういう
辛いってなるんだけど、なんかせめてものって言って、あの、うん、中はもう手遅れなんだけど、シューってケースだけ綺麗にして納品するので、俺
直してから納品すんだ。
せめてケースだけでもって言って。
俺そこまではしねえな。
なんかね、なんか癖づいちゃってね、納品の時必ず一回ね、あの、うん、シューってしてから納品するって、
ね、おもろい。俺正直そのスプレーね、リペアスプレーほとんど使ったことない
よ。あ、本当に。
だいたいなんかあのほらなんだっけ、休憩所みたいなのがさ、
作
れ
たり
とかするでしょ。
あれ、
ね、あれに入ると、うん、あのケース直るから。
ああ、なるほど。
そうそう。だいたいそこに入っちゃうことが多いから
な。そっか。僕もうね、病気的なのか分かんないけどね、うん。なんかのクエスト行こうって思ったら、あの、ケースリペアスプレー3セットぐらい持たなきゃ気が済まないんだね。
それは、そうか。どうなんだろうな。みんなそうなのかな。俺、なんかリペアスプレーほぼ持ってないけどな。
ほんと？必ずなんか途中道で一回シューって言って、よしとか言って。
うん、
で、あの、途中、あの、ケースリペアスプレー、ポイって捨てて、うん、空き瓶を捨てろって言ってパイって捨てて、あのやっぱりこう途中どっかで雨に降られても、やっぱり雨の途中とかもフシューとかやってこう、で納品前に必ず最後の一本シューって綺麗にして渡すんだって言って。
すごい偉い。俺正直ケースはケースだしなと思って、中身が大丈夫ならいいんじゃないかなって思ってる節があるから。
そっか。
そうそうそう。
いやー、なんかね、そういう、なんだろうな、こだわれるところをちゃんとこだわらせてくれるのが嬉しい。
うんうんうん。そうだね。そういうことまでできるっていうのはね。
そうなのよ。
あ、でもね、俺ね、一つ、その、なんだろう、まあ、ネタバレしない 場所で言うとしたらあれかもしれない、うん、あとトレーラーが、
うん、
あったんだけど、やっぱトレーラーは見ない方がいいかなと思う。
ヒデちゃんのお手製トレーラーってこと？
まあ、全体的なトレーラーはねまだいいのかもしれないけど、うん、キャラクター紹介みたいな動画があったのよね。
あ、
要はキャラクターそれぞれをちょっとずつ掘り下げる動画みたいなのがあって、俺それ一つだけ見ちゃったのよ、キャラクターね、うんうん、このキャラクターのみたいな。だ見なかった方が全然面白かったなと思って、それをそのキャラクターのこういうところみたいなのを匂わせる描写っていうのがゲーム内結構あるのよ。でも俺もその先を知っちゃってるから、その匂わせる描写がそうだよねって思っちゃったからさ、
あーなるほど
こいつこうだよねっていうのが分かっちゃってたから、なんかすげえ損したなっていう感じがあって、まあ結局俺そいつ以外は、
うん、
キャラクター紹介で撮れるやべえなと思って見なかったんだけど、
うんうんうん、
まあ、その一人のキャラクターでも見なかった方がよかったなと思って、これもっと
なるほどな
とか思ったんで ね、キャラクターの紹介のトレーラーは、まあ、見ない方がいいなと思った。
まあそっか、
うん、まあ、マーケティングというか上、まあ、出さざるを得なかったんだろうなみたいな感じは。
まあでもなんだろう、そのネタバレ云々とかそういうのと関係なしにさ、
うん、
まあ、僕みたいなやつはさ、
うん、
ヒデちゃんだし買おうかなってさ鼻から思ってるけどさ、
うん、
今回のデスストランディングってさ、
うん、
それこそメタルギアソリッドシリーズ遊んでない人ってさ、
うん、
買うのかなあれ。
わかんないよね。
なんかさ買う理由あるあれ
買う理由いやだから俺もトレーラーとか見なかったら正直なんかよくわかんないゲームなんでしょって思ってスルーしてたかもしれないからね。
うん、いやなんかね、思っちゃうのがさ、
うん、
そんなに発売まで込み入った情報ってあんま出てこなかったじゃない、ゲームのこういうゲームなんだよって。
そうだね、う
ん、で出てこないさ、出たのもさなんか荷物運んでるぐらいじゃない、
うん、
でこのゲーム何なのっていう感じになる気がするんだよね、
うんうんうん、
なんかすごい派手さがないというか。
そうだね、
地味なゲーム性だからさ、
うんうん、
なんかそのやっぱりメタルギアソリッドを作った小島秀夫が作ったゲームだよっていうそのネームバリューがすごい推進力になってるだけであって、
うん、
それを知らないとかそれが別にあんまり興味ない人はあのゲームどうやって買う理由を作るのか全く分かんないよね。
要はフックになる部分がさ、うん、どうすればいいんだろうねっていうところで、ね、
いやなんかさソニーとかさ、うん、多分不安になったと思うんだよね
まあそうだろうね、
デススト発売直前とかさ
いやだからどこまで情報出すとかっていうのは相当悩んだと思うよ、
うん、これ売れるのかみたいなこと思ったと思うんだよね
でも相当金はかかってるだろうからね、そわそわは多分めっちゃしてただろうね。
いや秀夫さんなんか出す情報ないですかみたいなさ
いやだからキャラクターのね紹介ムービーとか多分そういうとこ服になって人来ねえかなとか多分いろいろあったんだなとは思うんだよ。すげえ
あったと思うよね。そう
そう、ただもうここまで分かっちゃってる状態だったら逆にこの話を聞いてトレーラー見ないでやってほしい
だよね
感じはすごいある。そうでも個人的に小島ゲーだからっていう評価はほとんどないかな。
本当
単純にゲームとしてすごいよくできてるなって思うところが強い。
うんうん、なんか僕は随所に小島さんを感じるね、秀夫を感じる。
いやまあ秀夫も感じるけど
このセリフ回しこのやたらと多いパラメータ系とかさ
いやまあ思うところはあるけどねありつつもでも評価するところって小島ゲーだからっていうところじゃないかなっていう印象。
そうだ、ね、
すごくそれを抜いたとしてもゲームとしてよく作られてるなっていう印象があって、で新しいことすごいやってるかなって思うね、
うんうん、そうだね。なんかいや僕は遊んでないけどノーマンズスカイとかもこんな感じなのかなって途中思ったんだよね。
そうそうそう、よくわかってる。いや俺もそれの話はどっかにしようかなと思ったけど
ああ本当
ノーマンズスカイとすごいなんだろうな、面白さの根本の部分はちょっと近いんじゃないかなと思ってる。ただノーマンズスカイはその地上にいる動機が、地上をいろんなとこ歩き回る動機が、うん、正直デスストよりも少ないから、ノーマンズスカイのその歩き回る動機がデスストぐらいあったらよかったなってすげえやりながら思っちゃった。
あなるほどね、
う
ん、
それよりかまあ確かにねノーマンズスカイは宇宙物的な要素がまあ強いんではあるんだろう。ノーマンズスカイはね、うん、そんなにね歩く動機づけみたいなのはそんなないのよ。 そう、特に強い動機づけはないんだけど、だからノーマズスカイがなんかデスストぐらいのこう、まあ、荷物運びだったりとか誰かから誰かに届けるとかっていう動機があったらもっとすごい面白かったかもねとかさ、
あなるほどね、
戦闘的要素もそうだし、そういうのがあったらよかったかもねって思っちゃう感じではあったかな。そうだから、でもそこをなんかしっかりこう超えていくというか、ところがやっぱすさまじい。地形の描写もそうだしね。
まあね、
すごいなと思ったよ。
いやね、そうなんだよね。なんかなんかね、ゲームしてるとここからここに物を届けるっていうことに、なんか本当に往復することがすごい、なんかゲームの中心になってるところが時間としてたまにあったのよ、よし最速でここからここに届けっぜみたいなことを思ったりしてる時がたまにあったのよ。でなんかふとまあそうでもないことをしようというか、おう、何の目的もなく、なんだっけ、メモリーチップだっけ、
はいはいはいはい、
なんか収集アイテム系のやつがあるじゃない、
あるね、
あれが全然集まんなくて、なんかちょっと違うとこ、今までいつも行かないところ、最短ルートじゃないところ行ってみようって思って、何のミッションも受注せずに、ケースリペアスプレーを5本ぐらい持ってただ歩いてる時があったのよ。
でもああまあ多少ね、荷物を背負ってるものがあるから、ね、
その、 ケースリペアスプレーをひたすら持ったのは落ちてるものをひたすら拾って届けようと思ったの。
ああ、そういうことね。
欲目があったのよ。
ああ、あるあるあるある、落ちてるものの仕組みもよくできてるよね。
あれすごいよね。なんかそう、結構落ちてるもの、落ちてるものも後でちょっと話したいな。ちょっと一回話させて、周りのもなんか全然目的もなくひたすら歩いてる時にいろんな落とし物と出会うっていうのと人の痕跡と出会うんだよね。
そうだね。
ここにキノコが生えとるとか、ここにカイラル結晶が落ちとるとか、そういうのをなんかすげえだだっ広い何もないとこに、ここにカイラル結晶があって、ここにキノコがあるってことは、ここで誰かやられたのかなってなことを
とかね、あるあるあるある
思って、でちょっと歩いたとこに、あ落とし物だそういうことかなとか思ってこう
ここで物を落としてその後何かがあったのかな、みたいな、
ちょっと軽く探偵してる時があってね。なんかゲームすんっげーだだっぴろいじゃない。なんかひたすらどこまでも奥に行けるような気がして。
そうだね。まあでも言うても意外になんかめちゃくちゃ広そうに見えて、意外とがっつり走ると意外と端っこから端っこまで割とすぐ行けちゃう感じあるけど。
ああそうだね。乗り物を使うとすぐだなって思ったけど、その時僕は歩きで行こうって決めた時に。
いやまあ確かに荷物拾い拾い行こうと思うと歩くよな、確かに。
歩きで行こうって思った時に、ケースリペアスプレーは散々持ってるのに、ブーツが1個しかなくて、
おい、
はぁ、はぁって言って、後半ちょっとね、僕、裸足で歩いてるシーンがあったので、はぁ、痛い痛い痛い痛いって。
裸足はきつい。
その日、浴びたシャワーは血まみれでした。
いや、怖い。
そう、なんか、そういう、なんだろうね、その、オープンワールドだ、だから当然じゃんみたいなこと言われたら、それまでなのかもしんないんだけど、なんかこの先何やっかなって思って歩きたいって思ったの、僕スカイレム以来なんだよね。
ああでもそのなんだろう、地形がどうなってんのかなっていう探求心みたいな、すごいそそられる、なんだろうな、すごいでかいアスレチックみたいな、なんかそういう印象があるんだよね。だから滝とかある場所あるでしょ、ああいうのもう超ワクワクしちゃってさ、滝あるってそんなダイナミックな地形あんのみたいなこの滝の先の川流されてったらどこ行くのとかね
ああまあそうだよね、滝
そう、なんか興味はめっちゃいろんなとこ湧くよね。どこ、そもそもここ地形どうなってんのみたいな、こっからここにどうつながってんのみたいな
ね。でもあれほんと大きな一枚マップなんだよね。
そうだね、
なんかすごいなって思った。
そう、あんだけでかいマップの割にはローディング結構早いしね。
早い、
早
いし、途中まで雪が降ってるあの山登れるなんて思ってなかったって思ったそう、ね、登るんだって
。これさ、雪山でさ、一回さ、雪山の向こう側の イベントっていうかシナリオをクリアしてるときに、 一回気まぐれで手前の方から奥に雪山を歩いて越えてみようってふと思い立って、ずっと雪山登ってる時あった。で3回ぐらい滑落死した。まあ、あのゲームいろいろあって死んでも死なないんだけど、
そうだね、
3回ぐらいボーッとか言ってズタズタズタゴーッとかうおーッとか言って死んで、初めてそこで死んで、
ああ
雪山で遭難するってこんな感じかと思ってあったけど、最終的に向こう側まで行ったんだけど、もう背負ってる荷物がボロボロ
ボロボロだよね。
そうそうそう、雨じゃなくて時雨じゃなくて時雪みたいなさ、
うん、あるあれ、そうあれ一番ひどい被害遭うよね。
そうだね。そうそう、それでボロボロになって反対側まで行ったんだけど、あのシナリオに必要なアイテムを持ってなかったから何も起きない、そこにいたところおーお前 100% のただの散歩でしたと思って過酷な散歩でしたみたいなことあったりとか、でも そういうなんか自由な感じはあるね、なんかね、
うん、
うん、
そう、なんかやっぱりこうマップが広がってく感じは上手だなって思うしね、
うん、うん、そうだね、川のさ、
うん、
手前によく車が乗り捨ててあったりとか見かけて面白いなと、あれか、ああ川を渡ろうと思って車じゃ無理だなって言って乗り捨てたのか、それとも車で入っちゃって、
うん、
その車が動けなくなってそのまま捨てられたのか、どっちなんだろうなってすげえ思う何かを見る、そこに
そうだ、ね、
ここに車があるのはそういうことか、どういうことだって思いながら、
そうだ、ね、でも僕の場合それが起きるのはね、うん、あのミエルっていう、
はいはい、
あの泥棒たちに襲われて、うん、あの車でうわーって逃げて、うわブーンって言って川にはまって、ああ動けないって言ってとりあえず乗り捨てるしかないって言って逃げてるっていうのが僕はよくある。
あるね。あとそのまあミュールに車が壊されてここで乗り捨てるしかなかったんだなみたいなやつとかね。
ゴロゴロゴロゴロって言って、
そういうの見えておもろいよね。
そう、あのミュールっていうやつさ、
うん、
あの怖いけどさ、
うん、
命は取らねえんだよね。
ああそうだね。
今回ってさ、
うん、
その FPS じゃねえか TPS か TPS 的なさ、
はいはい、
銃持ってバンバンっていうのもあるはあるけどさ、
うん、
あの序盤の頃ってさそんな選択肢なくてさ、
そうだね、そもそも銃がないもんね。
殴るっていう反撃しかなかったじゃない。
そうだね。あとはロープで首を絞めるか。
あそうそうそう。ストラントでな、ストラントでギャッ。
そうそうそう。
でさ、あの僕割と序盤の頃に思いっきり見つかって、
うん、
あのもう槍持ったあいつらに5、
はいはい、
6人に囲まれて本当もう絶望みたいなところにさ
それはきつい
本当絶望みたいな時にさ、あの四角ボタンでひたすらさ殴って反撃してさ、なんとか活路を見出して逃げたいってやってるあの時さ、
うん、
なんかいじめられっ子ってこんな気持ちなのかなってすごい思ったんだよね
なんだよそれなんかさ、いやでもどうにもならないんだよね、ある程度の人数の敵に囲まれるとさ、こっち特別足が速いわけでもなんでもないから逃げきれないんだよ ね、 なんかね、
そうすぐ追いつかれるしさ、
逃げてると後ろからプスッてやられて、あっ
ビビリアに投げられるのと、
そうでやられた時に一個ぐらいこう荷物がポロッて落ちて、ね、
あそれ大事なやつみたいなこと引き返してさ
でも引き返すと余計囲まれるみたいな
はーって言って、であの散々ボコボコにされた後にさ、荷物没収されてさ、
あそう気絶しちゃうとね、う
サム捨てられてんの
そうそうそう、その辺にポイって身ぐるみ剥がされてポイってされるの
ポイって捨てられてさ、あの荷物の中でもさ、あいつらにとっていらねえ荷物はゴミ捨て場に捨てられてんのね、
あそうそう、
あの目覚めて、
うん、
ゴミ捨て場に一目散に走っていらねえブーツとかを自分のブーツとか回収してるあの一瞬、
うん、
泣きそうよ、
泣きそう、俺一回もうそれで地獄にはまってさ、だ敵がもう銃持ってるやつが出てきたりするじゃない、でその銃持ってるやつ、まあ銃も多分本物の銃なのかな、まあでも一応死なないのよね自分も、
うん、
である程度撃たれるとなんか血がなくなって気絶するのよ、
う
ん、
そうだね、
で気絶するじゃん、で身ぐり剥がされてポイってされるじゃん、
うん、
でポイってされた後クソリベンジだと思ってそのまま行くじゃん、
うん、
でまた囲まれて ごめんなさいってなってまた気絶するじゃん、あーっつって、でなんかさらに身ぐるみ剥がされてんのよ。でなんか3回ぐらい繰り返した時にはもう靴すらなくなってもうなんか歩くのも足痛い痛いみたいな歩き方するの主人公が。
そうだね、
もう俺これこの状況でリベンジも無理だし、この歩く速度で近くのキャンプまで行くまで相当時間かかるよと思って、もう泣きながらリセットっていうかロードしたこんな辛いゲームなのみたいな
そうだよね、あの勝てない時ほんと勝てないよね、
ほんと勝てない、もうつれえと思って、
なんか あの途中から戦い方分かってなんかさば、うん、けるになったんだけど、
あ、そうそうそう
ね、序盤ほんと泣きたかった、
うん、
あのあいつらにあの大事なお届け物荷物を取られた時、
あーあるあるあるある、
もうだってあのこっちが強奪に奪いに乗り込まなきゃいけないんだよ。
そうなんだ。でもなんかね、敵を裁く算段がつかないときね。
そう。で、それこそメタルギアソリッドみたいに思っちゃうけどさ、
うん、
あそこまで美しく隠れてやっつける術はないんだよね。
そうだね。こっちが何かしらの荷物を持っちゃってると、相手がなんか荷物レーダーみたいなのをね、ボーンってやると、こっちの位置バレちゃうんだよね、それだけでね。だから
バレちゃう、
まあほとんど隠れづらいよね。
バレちゃうし、その、うん、わーって寄ってきたらもう本当四方八方からか走ってくるから、もう隠れる場所がすぐなくなるんだよね。
そうだね、そうだね。
だからもう本当にもうなんかあのなんだろう、あの幕末の剣士みたいなさ、もう走りながら一人倒す、また後ろに逃げりながら一人倒す
そうだね、ちょっと相手を分散させて一人ずつこうロープで締めていくみたいな、
そうそうそうなんかもうガチのなんか本当にあの伝説の傭兵ではないスネークをやってますみたいなことをやらざるを得ないっていうか
そうだね、まあでもさばけるとちょっと楽しいけどね、なんかね、はい1人目、はい2人目みたいな、5人ぐらい倒してはい終了みたいな、
ザコがとか言ってこう
そうそう、ロープ1本でやってやったわみたいなこの感じもちょっと高揚感あるけどね、
面白いよね。
失敗した時のなんか精神的ダメージも だいぶなもんだけど、
そう、あとなんか命からがらやつらのトラックを脱出奪って逃げた時ね、ざまみろとか言ってこう
あるあるしてやったりの時、
そうそうそう、よっしゃ、いろんな物資を募集してたぜとか言ってこう樹脂ばっかじゃねえかと
あるわ、割と大事なことないとかね。
そう、あ、なんでこう樹脂ばっかで、樹脂なんかリサイクルするところも、もうストックパンパンやがなとか言ってこう
あるわ、もうなんかだいぶもうなんかネタバレなしなのか何なのかよく分かんなくなってくる
根本のところはあんま話しないつもりなんだけどね。
まあね、うん、そうだね。
いやーでもね、どうだろう、まあこの時点で1時間を超えてるから、
うん、
ネタバレパートをあえて設けなくても終われるっちゃ終われますけど、
ね、まあそうですね。あとは何
これだけは話したいとかありますか。僕1個だけネタバレチック入るところ言っていいですか、
うん、
ストーリー上、
うん、
BB を1回手放すところあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
手放した時さ、
うん、
もちろんあの BB の役割というか、
うん、
BT を感じるっていうことができなくなるわけじゃないですか。
はい。
で、あの辺でさ、BB いないのがすごく辛いなっていうかさ、
うん、
あの、BT 感じられないってさ、BT に見つかっちゃうっていうようなことを何度も味わって、
うん、
BB いないの辛いなっていうふうに思ったんだけども、
うんうん、
そこで思ったことは、なんだろう、自分でもどうせ僕そう思っちゃうんだろうなって思った範疇の中での BB いない症候群だったんですよ、
うんうん、
もう僕あのあ BB いないのを寂しく思ってんだなって思ったのが、本当に気づいたのが、
うん、
すっごい崖みたいなところ、
はいはい、
あるとこ、地形があるとこあるじゃない、なんかミュールがいて、
うん、
あの切れ目みたいな、なんか突然の切れ目みたいなところがあって、断崖絶壁があって、 あ、ね
うんうん、
あのジャンプで飛び越えられるとか、はしごをかければ渡れるぐらいの、
はいはい、
ところがあるところで、
うん、
あそこ通りかかって僕ミュールに見つかってうわーって逃げてて、
うん、
あのここジャンプっ ってやった時に踏み外して僕真っ逆さまに落ちたんだよね。
あるある。
うわーって言ってガドンガラガシャーンって
ジャンプしてるつもりが全然キャラクタージャンプしてない時ある。そのままスンって落ちてる時ある。
スンゴーッ
とかって、
うわードンガラガシャーンってって、あ生きてる生きてる、あビビーってなって、あビビーね、
あなるなるなるなる、そうなんだ、あれ泣かないとか思って泣か、あのいねんなイメージ、
ビビーね、あビビーいなくてよかったってなって、あの一瞬安堵して振り返ったとこに全損してる荷物があって、よくねって言って、
あるあるだな。
その時に あ僕は荷物よりも BB を優先しているってなんか感じて、
あなるほどね、
ああ BB に会いたいって思ってそのまま僕はミュールにボコボコされました。
それいやでもあるな、それな、崖の上からとかしっかりやり投げてきたりする
から、バターンって倒れて
身ぐるみ剥がされて
剥がされて荷物も全損で、もう何も残ってねえよ、踏んだり蹴った
りってロードすっかなどすっかなみたいな。それあるな。あでも俺 BB の件で面白いなと思ったので、 BB がその一回いなくなって、うん、でまあメンテが入って、
うん、
でその後戻ってくるじゃない、
うんうん、
戻ってくるとさ、まあ、なんかその例えば崖からちょっと足滑らしてこけたとかさ、
うん、
会った時にさビビ泣くじゃん、
うん、
で泣いた時にさ、まあ、これも多分他にないシステムだと思うけど、ビビをあやすっていう、装備品をあやすっていう、
ね、最高になんかね気を使うよね、この強さでいいのかなって
あよしよし泣くなってなるんだけどさあれをやってる時にそのまあ、ビビをメンテに出す前までは、
うんうん、
あのあやすとこっちに笑いかけてくれたんで、
そうだね、
こっち見てあーっつってハートマーク口からボコッと出したりしてたんだけど、うん、目開かなくなるんだよね、泣き止むんだけどこっちに反応をしてくれなくなるっていう、うん、
めちゃくちゃつらい、
何これつらいと思ってあれなんかあれみたいなあれはなんかストーリー上のギミックなのかもしれんが、
あれはね、まあ、そうだね、僕もその先どうなるかって知らない状態なんだけども、
うん、
あの時のなんかこう他人になってしまった感、
うん、いやまあもともと装備品だからこっちの方が正しいかもしれませんがみたいな、
もうなんかデッドマンのそのなんかそのあたりの一連の話もあったからデッドマンは悪くは言えないんだけどあのデッドマンを恨んでる自分がちょっとい
る、ね、恨んでるまで言うあいつみたいな何お前な疲れてんだよバカ野郎って
すごい僕の中で嫉妬がやばいみたいな
逆だろ逆みたいな
おいおいビビ俺だよ俺
お前何うっかり返したくないとかちょっと漏らしちゃってんだよみたいな気分にはなるよねいやでもその後一回ビビいなくなった後にビビ復活した時のその BT がさ、
うん、
黒いやつが見えるようになるっていうのはすごい、あの、
あ、ね、
改めてねありがてえなと思う、
安心感あるよね。
そうで、あのその頃になるとさ、あの手錠カッターが使えるようになるでしょ。
あ使える、
プレイする、うん、した人しかなかなかわからない話だけど、手錠がカッターになるんです、うん、でそれであの BT という黒いやつのへそのえいやって切れるんだけど、
そうだね、
あれ意外となんか慣れてきたら簡単で、息しゃがみながら息止めて普通に近づいて、
うんうん、
近づいたらこうね最大を切るっていうのが出るから、もうあいやってすぐ切れるから、
そうだね、
なんかすごいなんか BT 無双みたいになってきた気分みたいな
で、あれさ、手錠カッターのやつさ、
うん、
あの手錠カッターが使えるようになるよっていう一連の話のあたりでストーリー上もさ、
うん、
その練習しましょうっていうとこあるじゃない。
あ、はいはいはい、
であれのイベントがあるからさ、
うん、
なんかすげえ悲しいことをしてるようであんまやりたくなかったんだね。
まあまあまあ分かる、
敵キャラクターとはいえって、
うんうん、
でもさ、いざ切るとさ、
うん、
BT からいいねって来るんだよね。
そうそうそう、 BT からいいねが来るってどういうことって思いながら、まあまあでもよかったのかなみたいな。
なんかあれでなんかさ、あこれしていいんだって思ってさ、
現実にこう未練を残しまくってるというか、してる状態なのがこうね、未練を断ち切るみたいな、断ち切ってあげたみたいなテイストでいいのかなみたいな、
なんかそう自分の中でなんか納得できるようになっちゃうじゃん、
うんうんうん、
そうあれすげえなって普通に思ったのよ。
うんうんうん、そうだね、
なんかあこの罪悪感を消してくれたというか、あこれからちょっとこれは人助けなんじゃないかと思って積極的に切ってこうと思って
そうだね結構切り方乱暴だけどね、
ほら
そんなことをグ って引っ張ってガイヤーっつって切ってね、そうシュワーっつって。でもそれまでさ BT ってなんかさほら血液グレネードとかさ、
うんうん、
ああいうなんかちょっと武装地味たものでしか倒せなかったのが急になんか何も消費せず倒せるようになったから、なんかちょっと難易度下がったかなって思っちゃったけど、
まあね、
うん、
でもまあそれも BT と戦うのたるいなみたいにならずに済むっていうギミックなのかもしれないけどね、
かもしれないね、うんうん、後半になるとやっぱり BT の数自体が増えるみたいなところもありそうだし、うんうん、
でたまに BT の中にも赤ん坊がいたりするじゃない、
あーらしいね、俺見たことないんだよね、
うん、なんかいたんだよね、へそのビャッって切って、
うん、
あのすぐ横にもう一人いるって連続で、えいえいって来て、うやしらっきーって言って、カイラル決勝、カイラル決勝とか言ってたら、うん、二人目のところが赤ん坊で、どう考えてもちっちゃい子供で、
うん、
ああ、親子だったのか、みたいなこと思って、なんか、こういうところにストーリーを感じさせるのやめてくれないかって思って、
細かい。
秀夫って思ってしまってね。
男女は分けられてないのに、子供は分けられてんだね、一応。
ああって、だって、この手錠カッターの一連の、練習のシーンを見ちゃった以上、なんか、いろいろ感じちゃうじゃないかって。
まあそうだよね。そこを思い出せるためのギミックな感があるね。
ああって言って、でも、赤ん坊の方からも、いいねって来て、おーよかったなって。お母さんと一緒に頑張れよって言われてね。
なんか、ゲームの中にいいねっていう概念があるっていうのも、なんか若干の飲み込みなさもあるけど、なんか今に。いいね、いいね、あの世界観にいいねで合ってんのかみたいな。若干思うけどね。経験値イコールいいねみたいなところ、
なんか本当そのなんかすげえど真面目なストーリーの中によくわかんで、そのおふざけっぽい要素があるのってすごいヒデオっぽいなって思うよね。
うん、まあ、なんか経験値っていうさ、なんか人間味がないっていうか、うん、温かみのないものよりもなんかそのいいねっていうその意識というか感情が介在してそうなものをなんか入れたかったのかなみたいなのはなんとなく思うけどね。
うそうだね、
うん、そういうところもなんか独特だなと思ってね。基本的にはすごくいい風に撮ってるけど
ね。
荷物を運ぶ相手の中にさ、うん、なんか色恋沙汰っぽい話の時あったでしょ。
あったあった。
でその二人がさ、なんか結局いい感じになるみたいな流れあったでしょ。
うんうんうんうん、
あれがなんか最終的にその後メールが何つか来るのよね。
そう、メールのシステムね、あれね。
メールでなんかまあ、アフタートークっていうかさ、その後この人どうなりましたとかさ、みたいな話がちょこちょこ来たりするんだけど、うん、そのカップル別れてやがんの。
そう、
最初そのくっついた後に私たち結婚しますみたいなことを言ってると思ったらさ、最終的になんかやっぱうまくいかないんで別れますみたいな。はぁと思って。ていうかそれゲームでなんかシーンとしてはいいとこ見せてといて、なんかメールで別れましたみたいな、そんな語り方あると思って。あれ衝撃だったけどね。
あれはああしたかったのかね。なんでここまでこうオチをつけたんだろうと思ったけど。
わかんない。なんか急に救いのない感じとかって。
そうそう。だってあれさ、うん、あれのために結構なもん運んだからね。
うんうん、そうそうそう、結構頑張ったけどねみたいな。
うん、
結構頑張って。お前ら二人も結構頑張ってたよねみたいな。
そうそう。ね、かなりの。イベントというかね、
うん、
命をどうこうする話だったはずなのに、
うんうん、
あ、そうなんだ。
なんか急に生々しいというか、なんか現実見せてきたなと思って。いや、まあもしかしたらもっと後まで行けば、まね、またよりが戻りとかなんかあんのかわかんないけど、
ね。まあでも確かにそうだよね。なんかでもそのモブキャラっぽいやつもしっかり話があるから。
そうそうそう。メールとかさ、俺ゲームやってる中でさ、正直あんまり見てなかったのよね。なんか文字、うん、結構ちっちゃいからさ、文字読むつらいなと思って、
うんうん、
あんまり見てなかったんだけど、なんかメールの中でそんな重大なことを語られてたんですかね。びっくりしちゃって。いや多分他のキャラクターも結構多分そういういろんなことはあるんだろうけどね。
うん、
あれはちょっと衝撃的だったかな。
そうなんだよな、うん、なんかまあヒデちゃんのことだから、そのなんか登場人物たちにも愛着持ってほしいとかそういうのがあるんだろうなとは思いながらね、
うんうんうん、
なんかそうなんだね。僕もその一件あって以来なんだ ストーリー上もしばらく立ち寄らなくていいムードになってたから、
うん、
あの人の家しばらく訪れてないんだよね、
うんうんうんうん、
行ったらまた話進展すんのかなとかちょっと思っちゃうよね。
ちょっと思っちゃう。ちょっと気になっちゃう正直、ね、ちょっと今度顔見せようかなみたいな気にな
る。おいおいどうしたんだよ、伝説の配達人がね、おいおいおいってメール見たぞみたいな。
でも行ったら行ったって何も触れられなかったらそれはそれでみたいな。あらお前なんあっちの家からなんでこっちに家に戻ってきてることなノータッチなのみたいな気分にはなれそうだけど、
ね、そうだよね。
そういうところもなんかな、まあ、逆にやっぱフックにはなるけどね。
そうだね、まあ、確かにそうだな。それ以来行ってないけど、行ってみたくするっていうただのきっかけ作りなのかもしれないな。
かもしれんしね。だからそういう細かいところ、なんか本当に細かく作られてるというか丁寧に作られてるかなと思うね。
そうだね、うん、まあどうなんだろうな、まあ、僕は多分多少のものでも大絶賛しちゃうノリでいたからな、
うんうんうん、
あまりフラットに見れてないとは思うんだけども、
うん、
でも、まあ、フラットに見れてないとは思うんだけれども、
うん、
まあ、一生懸命引き目を抜いても、
うん、
全然蔑まされるようなゲームではなく普通にいいゲームなんじゃないかなと思うんだけどな、
と思いますけどね。レベルはすごい高いと思うし、
う
ん、うん、なんか想像以上にその奥深さというか、
うん、
味わいがあるというか。
そうだね、決して、うん、3年ぐらいかな、3年ぐらいの間、
うん、
サボらずに、
うん、
一生懸命作ったんだろうなって普通に思えるゲームだけどな。
そうだね、まあ、会う人会わない人がいるのはまあそれとなく間違いないゲームだなとは思うけど。
そうだね、そう、
まあそれを抜いてもなんか自分の感覚的にはすごくいいゲームだなと思う、
うんうん、おっしゃる通り好みじゃないっていうのはあるかもなとは思うね。
うんうん、
まあ、それはあるかもしれない。
あとはバイクが強すぎるなって個人的には思うバイクなんだこれ、バイクじゃねえだろ絶対こけなさすぎって思うすっげえそれは思う。
まあ前方が2輪だからな、
雪山三輪バイクだからというとはいえ雪山走ってますよみたいな嘘でしょみたいな、この坂登るの嘘でしょみたいな車の挙動はわりかしちゃんと滑るんだけどね、
うんうんうん、
バイクがすごいなんか頑張りすぎるんだよね。
ああでも馬力強いよね
どんなこんな坂登るのみたいな、まあ、その辺はねちょっと現実離れしてるけど
そうだね、まあどうだろうな、デスストについては、うん、多分もう一回ぐらいきっと話をしてもいいのかなとは思ってはいるけどね。
そうかもね、全然できそうな気がする。
二人ともお話を終えて、
うん、
まあ、実際今回はストーリーに関しては何にも話してないつもりだし、
そうだね、
どっちかちょっとゲームの手触り的な話に終始してるところはあると思うので、
うん、なんかちゃんと全部ストーリーを終えてから、まあなんか追加コンテンツみたいなのも全然作る気はないって明言されてたんで。
ないんだ。
うん、なので終わったら終わったでそこで話せるんじゃないですかね。
そうだね、まあ、
話はね結構難解というか、まあ、そっちはそっちで独特の話ですからね。
そうだね、
うん、まあ、その辺もちょっと触れつつ今度また話したい感じありますね、
うん、またもう一回ぐらいデスストランディングの話をできればなと思いつつ、本日はこの辺でおしまいですかね、うん、
はい、
そんなわけでエンディング向かっていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
はい、デスストランディングいいよっていう話でした
いろんな なんか要素多いよね、なんかね。そうだね、なんか、うん、か、ま、なんだろうな、感想難しいゲームだなとも思うんだけどね。
まあね、思う。
どう褒めたい気持ちがありながらどうやって褒めればいいのか分かんないっていうのが本音なんだよね。
そうだよね、具体的に面白い部分を言語化しろって言われるとどうだっけみたいなまあノーマンズスカイとかもそうだけど割となるゲーム、分かりやすい感じではないかもしれないです
ね。そうだね、でもまあなんかこういうゲームがあって良かったなと思える一本だな、
うん、そうですね、すごく。いやでも本当に3年、コナミ辞めて3年ちょいぐらいでよくこんだけまとめたよなってすげえ思う。
いやすごいよね、
うん、やっぱその辺の手腕は半端ないわって思った。
本当すごいと思う、
全部のまとまりがすごくあると思う。
全然もうね、次を考えてるかどうかは分かんないけども、
うん、
まあ、デスストランディングの続編を作るとか、別にそれを願うわけでもないし、
うん、
また全く違う新作を作ってくれるのでも全然いいですし。
そうだね、どうなるんだろうね、そっちも。
もう一回開き直って映画監督しますとか言っても別に構わないし。
あ、でもなんかそんな話はちらっとあるらしいじゃないですか。
あ、本当？なんか、うん、僕、なんだっけ、あの、ホラーゲーム作りたいって言ってるのはなんか、見たな、なんか。
あ、本当？ホラーゲームやってみたいわ。そう、PT の話があるから。
PT が引き合いに出されてたけどね。
そうだね、ネット上では。PT じゃなくて全然いいんで、PT っぽいやつ。PT って言っちゃうと、ちょっとコナミさんがこうなんか、ゴゴゴゴゴってなりそうなんで。
そうだね、ゴゴゴゴって。
PT じゃないけど、まあ、ホラーをね作ってみましたみたいなテイストでどうですかみたいな。
そうだね、
ところまし、でも映画監督もなんかね、小島秀夫ゲームではいろんなことをやっていきたい中の一つではあるんじゃないけど、なんかそんなテイストの話がどっかで出てきた気がしましたね。なんかやるかも。
まあそれはそれで興味深いからね、全然構わないしね。
うんうん、うん、
まあなんか。いっそのね、もう、こうもなったんだから、もう、過去のしがらみとかも全部忘れて、なんか好きなものを作ってもらいたいって、本当思う。
うん、そうだね。
まあ、デスストがその成果だって言えば、その通りなんだけども、
うんうん、
それは決して、うん、全然後ろめたいことなんもなかったよと、デスストを見て思うよ。
思いますね。まあ、当初は本当に分かんなかったけど、分かんなかった結果でできたものがすごい良かったなと、個人的には思って、
ね。いいもん作ってるよ、ヒデちゃんと。
うんうん。
自信持って、もう自信あるんだろうけども、いいと思う。
よかったよって
本当にもう次なんか作った時なんかまた限定 PS4 とか限定 PS5 とか出して全然構わんからって思ってね。
PS5 かもしれないですね、時代的には。
あの BB のポットをあげるよとか言われた時どういうことだとか思ったりもしたけどね。
その辺はいろいろやってたよね、今回もね。
そう、夢に見そうだわとかもやろ
う。いいわ。
まあまあそんなとこでしたよと。
うん、
まあ久々の通常回でしたけれども、
おそす、
次回は、お便り回とかできればいいかなと思ってますよ。
予定です。
はい。まあお便り回もしつつ、あとは年内の放送もあと本当数える程度しかないのでね。
うん。
年内年明け本当オープニングで話したけども、100回も何するんだろうねみたいな。
うんうん。
そういうところもありますんでね。
考えましょうね。
引き続きよろしくお願いいたしますね。
うん。
まあそんなわけで最後にいつものやつを読んで終わっていこうかと思います。
はい、お願い
します。この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。そんなわけで第95回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
ありがとう、ありがとう。
寒いだよ。
9月30日はポッドキャストの日。